ハイサイキャンのユンタクラジオのお時間です。この番組は代々木の片隅で鍼灸師をしているアラフォーゲイおじさんが日常のたわいない話や皆さんからのお便りにああだこうだと答えていく非常にゆるいポッドキャスト番組となっております。通勤や家事をしながら暇つぶしのお供にぜひ聞いてってください。ハイサイなんて使っちゃいましたけども、私はね、先週まで1週間ぐらいですね、5泊6日で実家の方に帰省しておりました。僕の実家はね、沖縄県の本島の方になるんですけども、本島の中部になります。ちょっとね、村なんですよ。市とかじゃなくて村だから、私は村民なんですけども、久しぶりにね帰るとね、必ずね道が変わってる。やっぱ結構ね、帰れる時は1年に1回帰ったり、空くとね3年とか空いちゃう時もあったりするんですけども、今年は2年ぶりに帰りました。2年ぶりに帰るとね、道がなんか広くなってたり、昔の旧道っていうんですか、使われてた道がもう閉鎖されてたりとかで、ああここもう通れなくなってるんだとか、こんな建物なかったのにとかいうね、やっぱ街の変わりゆく様子を見て、ああって帰ってくるたんびにね、いつもなんか違うところに帰ってきたみたいだなって思ったり、懐かしんだりなんかね、ノスタルジックな気分になりました。沖縄に帰ったらしたいことっていうのが必ずあるんですけども、その一つが手びちそばを食べること。手びちっていうのは豚足ね、豚の足、豚足煮込んだね、ゼラチン質がいっぱいでトロットロの部位なんですけども、私その手びちが大好物でして、手びちそばを食べることと、あと A&W、ここで言うねマクドナルドとかケンタッキーに近いんですけど、そのハンバーガーのファーストフード店というか、その沖縄に多くチェーン店が展開されている A&W というお店があるんですけども、そこのカーリーフライっていう、ポテトがくるくるに巻かれて揚げられたカリカリのポテトと、ハムチーズサンドって言ってね、もうハムとチーズとレタスだけのを食パンで挟んだだけのすごいシンプルなサンドがあるんですけども、それのねタレがねとってもうまいんですよね。そのハムチーズサンドとカーリーフライを食べること、あとはキングタコス、これもねキングタコスっていうタコス屋さん、タコライス屋さんが沖縄チェーン店で何店舗かありまして、そのキングタコスのタコライスは必ず滞在中は食べたいというね、もう食べ物だらけの食い地が張った願望がいつも帰省のたんびに、これはタスクとしてクリアしたいっていうのがあってですね、今年もちゃんと無事に全て達成できました。手びちそば食べて、 A&W のハムチーズサンドとカーリフライ食べて、最終日にキングタコスのタコライスを食べるというね。最終日にねちょっとスーパー銭湯というかサウナに行ってきたんですけども、そこで体重を測ったら、沖縄来る直前にもね体重ジムで測ったので、もうびっくりですよ。6日間でプラス 2.5 キロ2.5 キロ増でした。はあと、お酒もあんまり飲んでないのにね、やっぱ人間は食べるものでその人の体が作られるというように、私のこのちょっとわがままな怠惰な体は、私が摂取した高カロリーの子たちでできてるんだなとじみじみ思った次第です。食生活ね気をつけないといけないんだけどね、ついつい美味しいものには負けちゃうこの弱い私を誰か叱ってください。私今回の帰省は6日間ということで、だいぶ長めにゆっくりできたんですけども、いろいろね行ってまいりましたよ。皆さん、かりゆし水族館ってご存知ですか？ 沖縄だとね、美ら海水族館、北部のね、名護とか本部のあたりにある美ら海水族館っていうのが有名なあの観光スポットなんですけども、大きくてね、大きな水槽があってジンベエザメが泳いでいるあの有名な水族館があるんですけども、南部にね、かりゆし水族館っていう新しい水族館ができたんですよ。俺全然それ知らなくて、あの新しい水族館ができたから行こうよって言われて、こんなところに水族館あったんだっていうところに行ってきました。ちょっとね、都市型、なんか構造的に言うと、あの東京都のさ、スカイツリーのところにあるすみだ水族館、ああいう系に近いのかな。建物的にもちょっとこじんまりとしてて、で、まあ、狭かったんですよね、かりゆし水族館も。水槽たくさんあったんですけど、建物の感じからするとちょっと狭くて、入館料がね2800円なんですよ。かりゆし水族館、2800円、チュラーミはね確か2000円ぐらいで、なんか割引、コンビニとかで前売り券の割引チケットが買えるから1800円ぐらいで入れるんですよね。それと比較して2800円のかりゆし水族館はね、新しいとはいえちょっと高く感じましたねとってもね、あの中は綺麗で、コンセプトもなんかコンセプトあるいい感じの作りだったんで楽しめたんですけど、ちょっと高いですね、高い水族館なのにね、ナマケモノとかいてさ、ナマケモノがねすっごい可愛かった。でもなんかね、ナマケモノがね、すごい狭いスペースにね、あの猫のキャットツリーみたいなのあるじゃないですか、ああいうのにずっとぶら下がってて、すっごい狭い檻だったんですよ。あれはね、動物愛護的にはノーですね。ちょっとかわいそうだなって思いましたね。可愛かったんですけどね、ちょっとこの狭い、もう少し広いスペースで展示してあげたらよかったんじゃないかなんてね、思いながら水族館を後にしました水族館なのにね、怠け者の話して。水族館の周りにはね、アシビナっていう沖縄にあるアウトレットのところとか、あと瀬長島って言ってね、飛行機の発着陸がよく見える眺めのいい島があって、そこにはね、海かじテラスっていうカフェがいっぱい集まった観光スポットがあるんですよ。そこはね、とてもまたおしゃれで、そこも寄ってみようってなったんですけど、もう観光客がすごくて、車がね全然止めれなくて、素通りするだけになってしまいました。今度ね、機会があったらもう一回リベンジしたいなって思います。海かじテラスって私名前だけ知っててね、初めてその瀬長島に渡ってみたんですけど、とってもね気になるスポットだったのでね、今度はね行こうかなと思います。そしてね、沖縄に帰ったらやりたいことの一つに、私沖縄のポケモンセンターに行こうって思ってたんですよ。なんかね、ちょっと前のラジオ会でポケモンにハマる私みたいな、なんかそんなラジオ会をお送りしたんですけども、やっぱね、あれからね、私ついついポケモンに目がいっちゃってですね、あ、この沖縄にもねポケモンセンターがあって、知ってます？皆さん、ポケモンってね、このご当地応援ポケモンが設定されてるんですよ。で、沖縄はガーディーなんです。シーサーにちなんだ、シーサーね、シーサーにちなんだガーディーが応援ポケモンとして登録されてるんですけども、沖縄のポケモンセンターはね、ウィンディーの大きい銅像モニュメントがあって、その上にねピカチュウが乗ってるぬいぐるみがね、あの限定で売られてたりするんですよ。まあ、私はその沖縄限定で売られてるやつを買うとかじゃなくて、ポケモンにハマったので、ポケモンのぬいぐるみを、もうぬいをね1体購入したいと思いまして、 私だけの縫いを一匹だけ選んで購入したいなっていうのがね、ポケモンにハマってからふつふつと願望としてあったんですよ。でなんかね、とある X だったかのつぶやきで、ポケモンセンターにはねやっぱいっぱいいろんなぬいぐるみがあって、でやっぱ一つ一つねちょっと違うので、その日の出会いというか、あなただけのポケモンみたいのを選ぶ楽しみみたいのがあるっていうのを見かけて、それをねずっとね気になってて、俺もああ俺もポケモン選びに行きたいなと思って、それを実行しようと行ってきました。めちゃめちゃ可愛いですね。ピカチュウも可愛いし、ヤドンも可愛いし、ラフレシアも可愛いし、ゼニガメも可愛い。どうしよう、選べない、私だけのポケモン選べないって思ったんですけども、私一目惚れで、モジャンボっていうポケモンがいるんですよ。モジャンボ、皆さん検索してほしいんですけど、モンジャラっていう植物のつるがもじゃもじゃになった、目だけ出てるようなモンスターがいるんですけども、そのモジャンボの進化形態が大きくなってモジャンボっていうモンスターがいるんですけど、ポケモンがね、ポケモンセンターのモジャンボのぬいぐるみがめちゃめちゃ可愛いんですよ。めちゃめちゃ可愛くて、私それ一目惚れしてね、もうモジャンボ君に決めたって形で購入しました。なのでね、キャンのマイポケモンはモジャンボですで沖縄の北谷町にねアメリカンビレッジっていう、それこそまたちょっとした観光スポットがあるんですけども、そこもねポケモンがコラボしてまして、ポケジェニックっていうね、外壁とか壁とか道路とかにポケモンが描かれてるんですよ。ペイントされてて、もうそれもまた探すのが楽しくて、草のちょっとところに不思議種が隠れて描かれてたりとか、なんか階段の隅に、階段登っていったら足跡がついてて、足跡の先にピカチュウがいたりだとか、めちゃめちゃ可愛くて、ポケモン好きはね絶対沖縄県の北谷町に行くべきですね。アメリカンビレッジってところはね、なんか観光お土産の店とか洋服屋さんとか、あとジュエリーショップとか、いろんな見て回るだけでも楽しいお店もいっぱいあって、そこを巡りながらポケモンを探していくっていうのはね、とても楽しい、絶対楽しめると思うんで、そこもね行ってみてほしいなと思いました。とにかく私のポケモンはモジャンボですでモジャンボの話で思い出したんですけども、皆さんガジュマルっていう木ご存知ですか？沖縄ではねガジュマルの木めちゃめちゃ多くて、立派なガジュマルの木がいろんな公園とかにも生えてたりするんですけども、多分ね今はフラワーショップとか、そこで小さい観葉植物でガジュマル売ってたりするから、好きな人も多いと思うんですけど、ガジュマルの木にはキジムナっていうね妖精が住んでると沖縄では言われております。諸説あるんですけども、全身真っ赤な皮膚で、真っ赤な髪で、目はギョロッとした子供のような姿だったりとか、あと木のつるが絡まったような木そのものみたいな姿だったりだとか、それこそねもんじゃらとかもじゃんぼみたいな形だったら嬉しいなって思うんですけどもあとウィキペディアに大きくて真っ黒い睾丸を持つものっていう説明があるの。え、突然の下ネタって思うかもしれないんですけど、キジムナの姿形には諸説ありまして、で私本当にガジュマルの木すごい好きで、なんといってもねガジュマルの花言葉が健康と長寿なんですよ。素敵じゃない？なんか愛だのさ、一途な恋だのさ、そういうなんかキザのやつじゃなくてさ、健康と長寿、長寿っていう花言葉あるのって思って、本当にすごい好きで、特にね鍼灸サロンを私は営んでおりますけども、健康に携わる分野ですので、 健康と長寿が花言葉のガジュマル飾るのいいなって思って、本当に3回ぐらいねガジュマルの木飾ってたんですけども、やっぱマンションの一室でねしてるととても日光の当たりが悪くてですね、私ガジュマル3本も枯らしておりまして、かれこれキジムナを3体本当に3体ダメにしております。本当にごめんなさいでもね、そのキジムナ私すごい好きで、水木しげるのね、ゲゲゲの鬼太郎の水木しげるの作品にもキジムナって出てくるんで、それもまた皆さんぜひねネットで検索してみてほしい。すっごい可愛いの、ギョロ目で小さい、なんか本当に個性的な顔をしてるマスコットキャラクターみたいのがいて、そのキジムナもね欲しい、ぬいぐるみあったらいいなって思うんだけど、でそのキジムナをこのモンジャンボを見ながらね、あなんかこの子キジムナに近しいかもって思ってね、めちゃめちゃ愛着が出ました。本当にキジムナのウィキペディアでね、この真っ黒くて大きい睾丸を持ってるっていうことなんで、キジムナは立派なものをお持ちなので、もしね皆さんリスナーさんの中にも立派な睾丸をお持ちの方は、もしかしたら私キジムナかもって疑ってみてもいいかもしれませんいやはやすいません、何の話だって話だって感じですよね。このねキジムナのウィキペディアに唐突に現れる一文、急な下ネタをどうしても皆さんとねシェアしたくて、もうモンジャラからキジムナを連想したついでにね、あの無理やりトピックとして入れてしまいました。モンジャラを怪我したようで本当になんか嫌な気持ちになってます、ごめんなさい。でも本当に好きなんです。その好きという気持ちだけは疑ってほしくない、信じてほしいです。次回はねまたお友達をゲストに呼びまして収録しようと思ってまして、同い年のお友達でめちゃくちゃイケメンの友達がいまして、その友達がねユンタクラジオ結構当初の頃から一緒に喋ろうねって言ってくれた友達なので、そろそろなんかいろんなトピック一緒に喋れたらいいねってことで、来月ねスケジュール合わせて喋ることになりました。もうラジオだからさ顔が見せれないのが残念、本当にイケメンなの。一緒にさバーに飲みに行くとさ、バーのお客さんがもうこぞって彼をチラッと見て、チラチラって、あまた見てるみたいなのをね私何回も経験して、目線の先、みんなの目線の先に彼がいるみたいな状態が何度もありました、というようなねちょっとイケメンと喋るんですけども、もう声だけのお届けになるのが残念。でもね声だけでも楽しんでもらえればなと思うので、また次回をお楽しみにしてくれたら嬉しいです。さてさて今日のキャンのユンタクラジオいかがでしたでしょうか。面白かったらね皆さんのいいねやら感想コメントやらギフトやらお便りやら何でもお待ちしてますので、ぜひリアクションくれたら嬉しいです。引き続き X のフォローもしてくれたら嬉しいので、ちょっとキャンのユンタクラジオで検索して調べてみてください。それではまた次回をお楽しみに。